皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はトロ博物館館長の山本民子さんをお迎えしております。おはようございます。
はい、おはようございます。トロ博物館の山本です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、トロ博物館館長の山本民子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。山本さんは静岡市のご出身です。東京女子大短期大学部をご卒業後、静岡市役所に入庁、わらしな公民館、アイセル21、健康文化交流館キテコなどで勤務。主に障害学習、社会教育に取り組まれ、昨年4月よりトロ博物館館長に就任していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、山本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
忙しいところご紹介いただき
ます。 いえ、
ありがとうございます。
はい、こちらこそ。
今紹介を聞いておりますと、静岡生まれ静岡育ちという感じですね。大学の頃だけ、
はい、そうです、そうです、ずっと静岡におります。はい。あ、
それでどちらかというとやっぱりその市役所と近いところに生まれて、
はい、そうです、
現在の住まいも近いと、
はい、実家の方がお堀のすぐそばで、あ、で今住んでるところがですね、浅間神社のすぐそばということで、本当に真ん中に生活しております。
市の静岡っていう感じですかね、はい、いいですね。
はい、
小学校はどちらだったんですか。
小学校は静岡市立の横内小学校、はい、になります。
中学高校が
お堀の中の双葉の方へ行きました。
そうですか。はい、ちょっと拝見して少しお話を伺ってると、
はい、
なんとなくやっぱりお嬢さんって言いますかね、そういう雰囲気
を本当にそうなんですかね、ま
あ、両家のお嬢さんっていう感じ
がしますけど、ね、そんなことないですけどね、のんびりはしてますけど
子供さんの頃はどんなことに興味を持っておられたんですか。
興味ですか、苦手なことはすぐ言えるんですけどねなぜ生まれた時足が悪かったんですよ。それでうちの両親が私股関節だけやってるもんですからね、うん、あんまり運動するなっていうことで、とにかく運動会がビリッケツでした。もうだからスポーツが苦手、運動が苦手で、ですからどんなことをしてたかなっていうと、お人形遊びしたり、あと声を出したりするのが、本読んだりとか歌を歌ったりとか、うん、そのお家の中で遊ぶことはすごい好きでしたね。はい、
ちょっとメモいただいたのにですね、はい、これ高等学校かしら中学かしらよくわかりませんけど、はい、英語劇、
英語劇、はい、
おやりになって、
はい、やってましたね。双葉に入りまして、英語劇っていうのが宝塚じゃないんですけど、結構女子学生が例えばロミオをやって、ジュリエットやるわけですよ、両方女子ですよ、そうするとスターがいるわけですよね。で英語劇部独特の、ずっとシェイクスピアをやってましたから人気だったんです。で私もなんか憧れて、で声を出すことが好きだったので、本当は演劇部入りたかったんですけど、なぜか英語劇部の方へ入ってしまって、で6年間というか5年間ですか、続けておりました。はい、
それで大学は東京に行きたいということなんですけれども、はい、一人娘なんですか。
弟がおりますけども、もう 本当に一人娘ですね。
でもご両親はやっぱり娘さんを東京へやるっていうのは心配っていうか不安っていうのはなかったんですかね。
あのやはりあの今でこそ皆さん外出ますけど、当時やはり父親はあまりあの好みませんでしたよね、うん、ですからあの東京へは行ったんですけど、私も東京で就職まで決めてしまったんですが、あの卒業式があった次の週あたりかな、車でもう荷物を取りに戻ってこいっていうことで、うん、うちの父親がやはりに戻された。
まあ、就職もキャンセルして、
キャンセルして、あ、でそれから1年、まあ、あの勉強して静岡市役所に入れ入れっていうから勉強するしかないので静岡で就職したっていうことです。
あ、はい、でもお父さんの、まあ、どういう人生っていうのはね、まあ、弾みみたいなものがいっぱいあるんで、
そうですね、
全て結果笑いって考えるしかないんでね。
本当に結果笑いだと思います。今こうやってねずっとどっぷり、なぜ私がこんなに働いていられたのかなっていうのは、やはりあの時父親が静岡の地に戻してくれて、でこういうレールが引かれたんだなって、やっぱりありがたいなって今思いますね、うん、はい、
あの東京女子大っていうのは私何回か行ったことあるんですよ。あの、はい、知り合いの先生が3人ぐらいおりましてね。
あ、そうですか。
ものすごく綺麗なんですよね。うん、いや男の大学に比べるとねどうしてこんな綺麗なんだろうと思いましたね。あのまああのキャンパスを歩いてるね、あの学生さんもみんなきちっとした身なりをしてたし、まあ、昔の話ですよね、
はいはい、私も昔ですけど
でもやっぱりさすが女子大っていうのはこういうところかっていうふうに思いましたね。
そうですね。でもなんかクラブばっかりやはりやってたので、まあ学校、まあ、行ってましたけどね本当にあの、うん、やはりクラブ活動とか好きでやってましたね、うん、思い出としては。
で卒業されて静岡へお父様に戻されて、
戻されて、はい、
それであの静岡市役所に入ったということですけど、はい、で静岡市役所に入ってなんか特別にこういう仕事をやりたいとかそういうことはあんまりなかった、
う
ん、まあ、
本当に今思うと私自身あの声を出す仕事がしたかったんですよ、うん、であのたまたま広報課に配属されたもんですから、あの広報の仕事をいろいろやらせていただいて、あのそこから市役所も結構面白いなっていうか、うん、あのラッキーだったんですけど、あのそんなに長く勤めるつもりも全然なかったんですけど、なぜかあののんびりしてたんですよね。あまり迷いもなく言われたこと素直にやって、で素直に役所の人と結婚して、でそのままレール引かれてしまったっていう感じで、あのこれってでも反対にあの35ぐらいからやっぱ同じ市役所にいるんだったらばなんか自分の専門欲しいなと思いまして、でそこから社会教育畑の方にどっぷり使っていたしました。
あ、はい、社会教育と教育委員会
の、教育委員会、静岡市の場合ちょっとあの障害学習の関係は文化局の方に入ってるんですけど、公民館の方にずっと配属されまして、で和良品公民館で5年、で中央公民館アイセル21の方で約5年くらい、うん、で人材養成塾とかいろんな関わりを持ってやってきたので、そこからなんか自分もちょっと自信がついてきたかなっていう中でここまで来てしまったって感じですね。
あの今お聞きしててね、はい、そのいろんなところで仕事をされたということですけど、やっぱりお聞きしてると一本筋が通ってるって言いますか、社会教育っていうかね、あのまあ多分環境とか福祉とかそういうふうなね、はい、ところを歩かれたんじゃなかろうかと思うんですけれども、なんか雰囲気として非常によく合ってるような気がしますよね。
役所の仕事って結構定型的業務が多いじゃないですか。それであの予算の関係とかあの企画の関係いろいろ、まあ、本当にいろんな畑あるんですけども、当時女性の人もだんだん試験を 役所の中の人は分かるんですけど、うん、あの試験制度があるんですよね、うん、で30代からやはり試験を受けて受からないと次へ進んでいかないんですよね、うん、でそういう試験制度をクリアしていくためになぜかちっとも受かんなかったんですけどね、私もあのやっぱ自分の中であのやりたいことを見つけていかないと負けちゃうんですよね、うん、そこら辺であの、まあ、社会教育っていうかあのいろんな講座の企画とかそういう人材養成塾とかそういうのが好きだったってこともあってあのやらせていただいてますね。
爽やかな話室はトロ博物館館長の山本民子さんをお招きしております。
あのわらしな公民館って、はい、あの今に書いてありましたけれども割とわらしなっていうのは歴史的にも文化的にもね、はい、あの静岡で際立ってるって言っていいかどうか分かりませんけどね、はい、そんな感じを私も受けましたけどね、
あのまさにね私が原科公民館へ行きましたのは平成元年なんですけどオープニングだったんです。原科公民館の立ち上げと同時に1年生として行かせていただいたのでそこからこう積み上げていくわけですよ、うん、でやはりあのあそこも屋根のない博物館って言われてるくらいあのいろいろ史跡がいくつもありまして当時あそこは図書館今もそうなんですけど図書館と公民館が一緒になってますからあの図書館長の黒澤明さんっていう歴史の有名な方いらっしゃいますよね、うん、で彼が図書館にいてでやはりいろいろな他教辞典ですとかあの黒俣の方のいろんな歴史の話とかそんなことを企画したもんですからねあのそれも刺激があって私の公民館も伸びていったと思ってま す, す、ね、あと中勘介さんという有名な、ね作家も今あの疎開してましたから、うん、そういうことであの私のはなかなか私にとってもいい思い出があります。
そうですね、はい、まやっぱり私なんて言うとああそうか中関助、ねはい、とか、うん、あそこでのいろんな集まりなんかもありましたよね。何回か私もねお邪魔させてもらいましたけれども私の公民館も行かせてもらいましたけど、はい、あいいなってやっぱり地域に密着したね、
う
ん、
そうですね
市役所がやるにしては本当にぴったりとしたその施設っていうか機能だなと思いましたね、うん、であの愛せる21っていうのは、はい、これはもともとあそこに県の建物があったんですかね。
昭和の30年代くらいはそうなんですかね、うん、私が入った時は中央公民館という名前で、うん、あのありましたけども私がちょうど行った時はそれを建て替えしまして女性会館と、中央公民館との複合施設ということで、通称名が愛せる21ということで、うん、あれが平成何年くらい5年くらいですかね、うん、4、5年に愛せるというふうに名前が変わったんだと思います。
それからあの昨年ですか、うんはい、トロ博物館
の館長になられた。そうなんですよね、私もまさかトロ博物館に来るとは思わなかったんですけどもともと社会教育こう障害学習もあのいろいろ市民の人たちにいろんな企画をしたり一緒になってあの障害学習やっていくの好きだったので博物館というのは正直学芸員の世界っていうイメージがあったんですけど、うん、あの建て直しということで、昨年4月に行ってオープニング今年10月になるまで1年以上あったわけですけども、うん、あの1階が地域交流センター機能の目的を持って作ろうとしている博物館だったんです。あの入館料払ってあの博物館入るんではなく、はい、もう1階は全て無料、そして2階にはもちろん常設展特別展示室とかありますけど市民に開けた博物館ということで新しい、目的がありましたのでそんな中でなんとか市民参画っていうイメージを持ちながらやってきたかなと。今オープンして1階はとにかく頑張って元気に入ってくれますけど、うん、今目的はもうちょっと2階にも上がってもらいたいなと思ってますけどね。
そうですね、はい、静岡県というのは、まあ、県庁自体もそうなんですけれどもあの県立の博物館そのものがないんですよね。
そうです、
これは全国的に非常に珍しいケースですよ ね。なんでそうなったか今もって私も県に長くいてわからないんですよね。教育委員会行ったことないし本当は博物館機能っていうのは非常に大切じゃないか。
そうですね、
目で見手で触ってみる、特に子どもたちにとってね、いいんじゃないかと思うけどないんですよね。だ、まあ、そういう意味で今おっしゃられたそのトロのあそこあれは弥生時代
の、ね、そうです、今から1900年から2000年前の、あの遺跡ですけども、なんと言いましても 特別史跡ですからね、
う
ん、
そうですね、
はい、
指定ね、
あの今でこそね三大丸山とか吉野ヶ里とか大きな遺跡がいっぱい出てきたんですけど、うん、まあトロ博物館っていうかトロ遺跡はあの戦後の考古学のスタート原点って言われてますから、うん、やはり地元として大事にして子どもたちにとにかく知ってもらいたい、そう思ってます。
確かあの戦争太平洋戦争末期にですね、はいはい、軍事工場、
そうですね、
その時に発見されて、うん、大々的なそのなんて言いますかね、うん、あの話題に大きな話題になったっていうふうにね、はい、記憶してるんですけどね、はい、あのちょっとそれにしては今までもうちょっと大事にしてきてもよかったんじゃないかなって思いますね。
18年に発見されて実際には昭和の22年から25年にかけて全国から本当に有名なあの学者さんたちが集まってきてトロ遺跡調査会っていうのがそのまま日本考古学協会に発展したという経緯があるんですよ、うん、そのくらい歴史的には発掘史としては有名なんですよね。でそれが昭和の27年に特別史跡になったんですけど、うん、遺跡としては小さくても水田跡がすごい大きくて弥生の村がそのまんましっかり残ってるっていう旨は、うん、本当に全国でも珍しいってことなんですけど、ちょっと周りがねもう住居がいっぱい見えてしまっているので ね、うん、
ちょっとその辺が ね
そこが残念ですよね。辛
いところですね。あれがもう少し周囲に森林でもあるとかね、はい、自然が豊かだといいんですけど、もうほとんど住宅地になっちゃって
なってますからね、
まあ、これがまあ日本の、ね、国土政策の難しさっていうのはあるんでしょうけれども、はい、でまあリニューアルするということになって、はい、これ 2年ぐらいかかったんでしょうか。
ですね、博物館そのものは約19年に閉館しましたので20、21、そう2年半くらいかかってますね、うん、で今遺跡整備ということで、うん、トロ遺跡周辺を全部遺跡を再整備してるんですよ。それが来年の3月までかかります、うん、そうしますと今水田跡がわーっと広く開けて復元されます、
うん、まだ申し訳ないんですけど、はい、リニアルオープンしてから私行ったことないんですよね、まあ、近いうちにね、
はい、ぜひ
お邪魔していただきたいと思うし、またいろんな高校に関わった先生方もね、私知ってる人も多いもんですからね、いっぺんお邪魔させてみ、
そうですね、
いただこうかなと思ってますけど、
今回特色としては1階が全て先ほど言いましたように無料のコーナーになってるんですけど、そこに体験展示室というのがありまして、はい、外の遺跡をですね 80% に縮小した、うん、縦穴住居とか縦高床式倉庫とか全部博物館の中に入ってますので、うん、でそこで実際に土器作りですとか、うん、火起こしとか体験学習ができるようになってます。で2階が常設展と特別企画展示室で、特別企画展示室も今度リニューアルして非常に立派な、うん、ショーケースとかいろいろきれいにしましたので、そこを今後どういうふうに活用していくかっていうのが博物館のこれからにかかってると思います。
そうですね、はい、まあ、先日もリニューアルオープンに合わせて支部長もですかね、
はい、
私の知り合いの佐藤陽一郎先生なんかが来られてやった、
はい、
当日確か雨だった、
ね、そうなんですね、ちょっとね残念でしたね、
なんか人数もね予想した
りしたちょうど連休の時でしたけどね、そうですね、ちょっと雨が降ってそれでも50人くらいお見えになりましたけども、はい、
まあ、今お話がありましたように、まあ、もう少しやっぱりその大事にしなきゃいけないし、またそのトロの存在っていうものはですね、うんうんうん、市民自体に知ってもらいたいですね。もちろんよその人にも来ていただきたいけれど、市民そのものが必ずしも昔のようにですねトロ遺跡って素晴らしいものだという意識がないんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、ちょっと残念な気がします。
そうですね、そこですよね。みんな小学校の時必ず1回は静岡の人たちは訪れてると思うんですけどね、うん、で今も東名に近いので結構他県からは来るんですよね。
あ、そうです
か。で他県の人たちは教科書に載っているの で、ね、トロ遺跡ってことで懐かしく見てくれるんですけど、ちょっと来ると 思ったより小さいかなっていうイメージはあるのかもしれません。
そういうことを私聞いたこともありますね、はい、
でそれを補うのがやはり博物館の役目だとも思いますので、いろんな展示とか、これから事業といいますか講演会ですとか、あと子ども向けの、まあ、教育委員会の施設ですから、子どもたちになんとかその高校の大切さ、そういう歴史的なものを働きかけていきたいなとは思ってます、うん、
FM ハイ爽やかな話室、トロ博物館館長の山本民子さんにお話を伺っています。
博物館で一番日本で大きいのは国立博物館です。
やはり国立博物館は東京の、ね、上野の国立博物館と、あと奈良の国立博物館と九州の国立博物館ですね、うん、その3つが三大博物館ですよね。
規模スケール的にはね、とても及ばないけれども、やっぱり小さくても、まあ、なんか光ってるようなね、ものにしたいですね、トロそのものを、ね。
いや、もう本当に多趣味の時代だし、皆さんいろんな余暇活動、いろんな学習意欲に恵まれてるので、そこをどうやって持ってくるかですよね。
カルチャーセンターみたいなものがね、はい、最近いろいろあるんですよね。前に国の方でもありましたけれど、亡くなったり、それでも民間でもね、マスコミ系統のね、そういうカルチャーセンターみたいな、なんかそういうと組み合わせっていうのはできないんだろうかっていうふうな感じもしますけど、ただ歴史とそういうのを結びつけるっていうのは難しいかな。
なんでしょうかね。まあ本当に今度久能山がね、国宝級になりましたよね。ですからそういうのもこんなに近いんですから、静岡のその観光っていうか、もう なんていうんだろうな、人集め のルーツっていうのをもう少しみんなで研究して、博物館だけが頑張っても遺跡だけがあってもダメなんですよね、そこ全体で地域の人も巻き込んで、ですからお土産物屋さんがあったりとか、まあ、レストランがあったりとか、そういうのがこう一体的にこうできてくると来たいっていう人も増えてくると思うんですけどね。
まあ、静岡っていうこの土地はその歴史的に見ても非常にその文化のね、古さとかね、歴史の積み重ねみたいなものがあって、いいところなんですけど、なんかそれがうまくこう対外的にアピールできてないのかな。また静岡の人ってのは比較的控えめなんですよね。あまり自分自身あるいは自分の地域を発信するのは好きじゃないっていう、まあ、嫌ってるわけじゃないんでしょうけど、そういうところがあるような気がしますね、私は。
静岡恵まれてるので、あんまりよく大道芸の時に、人の集まる街づくりっていう言葉をよく言いましたよね、であれはもう来年20周年になろうとしているイベントですけど、あれは本当に成功したと思うんですよね、人集めっていう意味ではね、そのくらいこうなんか新しいことをやるくらいの気持ちで仕掛けていかないと、今あるものにどっぷり使っているっていうとやはりダメですよ ね、
そうですね、
きっとね。
やっぱりいろんな新しい発想って言いますかね、まあんまりおかしなものじゃしょうがないんですよね、歴史とか文化を体現できるようなね、そういう場所にしたい。
あと
静岡行ったらどこ見るか分かんないと、どこがあるのっていう、よく聞かれるんですよね、いやトロ遺跡もある、ああそうかトロ遺跡に、からまあね、お寺さんとか都市部とかね、まあ、いろいろあるんですけどね、まあ、それがコンプレックスっていうか、うまくこう組み合わさってないっていうところがあるんでしょうかね、
そうね、一つ観光行政とタイアップして頑張らないといけないかな高校だけだとちょっと無理があるかなとは今感じてますけど ね、
そうですね、
教育委員会だけだとね、
やっぱりもう少し、まあ、広げてね、まあ、静岡市市民全体であそこをね、
やっぱ市民の人が何度も訪れたくなるっていうことができるといいなと思うんですけど、で私もこの間若い人たちに、どう静岡のデートスポットってどこって聞くと、ないよねってみんな言うんですよね。でね、どうトロ遺跡デートスポットで売り出せないったら、ちょっとねとかって言うんですけど、でも人によってはこんなに静かなところで もう少しそこに、飲食関係があれば、行ってもいいかなっていう人がいたんですけどね。うん、
近くに、まさみさんは近くに住んでるんですか？
そうです、はい。子供の頃から近くなので。はい。桜の時期もね、いいですよね。本当は私はおすすめだと思いますが、どうでしょう、
ね。おすすめですかね。どうですかね。
いいと思いますよ。
ね、なんか、何かしら、他に、デートスポット。
そうですね。まあ、いろんな人の意見をして、なんかね、その、こんな催しどうだろう、こんなイベントはどうだろうかとかね。
ちょっと街中からちょっと離れてるかな。
アクセスがちょっと ね、まあ、なんで行ったらいいのかしら、うん、まあ、バスはあるにしてもね、うん。
駐車場もあるにしてもね、ちょっとね。
で、 ね、でも、可能性をいっぱい持ってるっていう意味ではですね、いい施設だなと私は思いますけどね。
なんとかしなくちゃいけないんですよ、本当に。もう本当に今そればっか考えてます。入館者数っていうか、そうですね、そればかり考えてますけどね、はい、
頑張っていただきたいと思いますけれども、はいはい、書いていただいたメモの中に、はい、将来ね、
はい、
着物着て生活をしたい、
そうそうそう、
うん、将来じゃなくて今でもいいんじゃないですかね、うん、私テレビで法政大学かどっかの先生とか、
まあ、いますよ ね、 ね、そうですよね、
いいもんだなと思いますし、
夢なんですけどね、もうこんだけ30年以上もなんかごめんね母さんっていう感じで、いつも遅くなるとごめんね待ったっていうのが私の口癖だったのね。でそれでずっとバタバタバタバタ生活してきたので、うん、なんかせめて時間がかかることに丁寧に取り組みたいみたいなとこあるんですよ、うん、でそれでゆっくり着物を着るなんて、うん、時間かかるじゃないですか、うん、でそういうことに時間を費やしてみたいなと。で下の娘が染色をやってたもんですからね、うん、木も着てはいないのに、うん、着物をこうなんかちょっとずつちょっとずつ集めてたりしてたので、それをゆっくり着るような生活をしてみたいなと思います。
趣味って言いますかね、はい、まあ、先ほど運動が
ちょっと苦手だった
っていうんですけど、はい、その他になんかコレクションとか、
そうです。
入れ込んだものとかある。
夫と二人でね、こう、何ですか、窯を元を歩くのが好きです。備前とか、伊万里とか、唐津とか、うん、あと、益子も行きましたし、それから、丹波の方も、それは夫だけ行って、あと伊賀の方とかね、うん、もう本当に、今、とにかく転々としてみようってことで、で、買えないんですけど、うん、たまにやっぱ、大事に日常使える、例えばお刺身を乗せるのはこれねとか、煮物がいいわねとかっていう、そういう毎日使えるようなのでちょっと気の利いた器、うん、そんなのが集めるのが好きです。
山本さんにお話をずっと伺ってると、はい、やっぱり明るいしね、その非常になんとか、はい、品がいいしですね、
いやいや、
トロの館長さんぴったりじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。今度ね、12月にはね、器店をやろうと思ってるんですよ。で、土器をやはりいろいろ出して、うん、で、その中に、今、ちょっと一つぐらい館長コレクションも入れてくんないって言ってるんですけどね。備前のものとか、うん、なんかこう、今の器で、ちょっと見せたいもの、うん、その普通のものですけど、そんなことも考えてますけどね。
そうですか。
はい、楽しみながらやっていきたいです。
ね、せっかく整備された。
はい。
また静岡の一つのね、大きな、その、なんて言いますかね、歴史的な遺跡ですから。それを、ね、大切に、あるいは大勢の人に来てもらう、さまざまなあると思いますけど、はい、頑張ってやっていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はトロ博物館館長の山本民子さんを迎えしてお話を伺いました。山本さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。